こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。こういうことだったのか。NPPV は、高口邦彦による、非侵襲的陽圧換気療法 MPPV を臨床で扱う医療者のための実務書である。2017年に中外医学者から刊行され、A5 版156ヱクという比較的コンパクトな構成の中で、NPPV の仕組みと運用上の要点を結びつけて説明する。対象は急性呼吸不全の患者を見る医師看護師を中心に導入や継続管理に関わるスタッフである。主題は機器の名称や設定値を暗記することではなく、陽圧換気が患者の呼吸状態にどう作用するかを理解し、その理解を初期対応、観察、調整、次の治療判断へ生かすことである。とりわけリークへの対処、マスクのフィッティング、重症呼吸不全における血液ガスの読み方といった現場で問題になりやすい論点が扱われる。理論を臨床判断から切り離さず、写真や図表も用いて実践的に整理点にこの本の目的と特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、陽圧換気の原理を設定操作の意味として理解する本書の基盤となるのは、 NPPV を単なる相関せずに人工呼吸器として扱わず、陽圧が換気と呼吸仕事量に及ぼす作用から考える視点である NPPV では、患者の自発呼吸を保ちながら圧補助や呼気終末の圧を加えるため、設定はそれぞれ異なる臨床で目的を持つ。したがって数値を機械的に上げ下げするのではなく、換気不足への対応なのか、酸素化の改善を狙うのか、呼吸困難を軽減したいのかを区別しなければならない。本書はこうした基本項を抑えることで、設定変更を装置の操作から病態への介入へ変換しようとする急性期では、患者の努力呼吸、意識状態、分泌物への対応、循環動態など換気設定だけでは完結しない観察事項も多い。原理の理解はこれらの情報を設定と関連付けるための共通言語になる。初学者には設定の意味を見失わないための土台となり、経験者には慣例的な対応を病態整理から見直す手がかりとなる内容である。次に、リークを単なる機器トラブルでなく治療効果の阻害因子として扱う NPPV 管理で頻繁に直面するリークは、患者の不快感や騒音だけの問題ではない。漏れが大きければ意図した圧が患者に伝わりにくくなり、換気補助の安定性、患者と呼吸器の同調、モニター表示の解釈に影響しうる。本書がリーク対策を重要な実務テーマとして扱う意義は、治療がうまくいかないときに病態悪化と装着回路上の問題を切り分ける必要がある点にある。呼吸数や苦痛の増悪、期待した改善の欠如を見た際、ただ設定を強めれば良いわけではない。まずマスク周囲、固定状態、回路、患者の体位や願望との適合を確認するという順序が不要な設定変更を避ける。もっとも、締め付けを強くして漏れを減らそうとすれば、皮膚障害、圧迫感、閉所感が増し、継続そのものが難しくなる。リーク管理は密閉性と妊孕性を両立させる調整である。本書は著者の臨床経験を踏まえ、こうした一見細かな問題が NPPV 成功の前提条件になることを示す実用的な位置づけの本である。さらに、マスクフィッティングを患者の受容性と安全性を左右する腎症技術として捉える。 NPPV は侵襲で人工呼吸管理と異なり、患者が意識下でインターフェースを装着し続ける治療である。そのため、マスクの選択とフィッティングは呼吸器の設定と同等に重要な要素となる。本書ではマスクフィッティングのコツを写真や図表とともに扱い、適切な装着が治療の成立に直結することを示している。適合が悪い場合にはリークが生じる一方、過度な固定は微量などへの圧迫を招き、疼痛や皮膚損傷、治療拒否につながる。また患者が恐怖感、乾燥感、会話や咳がしにくい感覚を抱けば、十分な補助圧であっても継続は困難になる。したがってフィッティングは一度装着して終える作業ではなく、開始時から経過中まで反復して評価する過程と理解すべきである。医師にとっては導入指示が実際に機能しているかを確認する視点となり、看護師にとっては苦痛、皮膚、リーク、呼吸状態を同時に観察して調整するための技術となる。本書はこの患者接点の技術を周辺的な作業ではなく、治療効果と安全性を支える中心課題として位置づけている。そして血液ガスを症状呼吸パターンと統合して重症呼吸不全を評価する。本書は重症呼吸不全患者における血液ガスの解釈にも触れる。 NPPV 中の血液ガスは酸素化と換気の状態を把握する重要な材料だが、単独の値だけで継続や変更を決めるものではない。酸素分圧、二酸化炭素分圧、pH などは患者がどの方の呼吸不全にあり、補助によって改善方向へ向かっているのかを考えるために読む必要がある。例えば二酸化炭素貯留やアシデミアが問題となる局面では、呼吸仕事量、疲弊意識状態、同調性の変化も同時に検討されるべきである。 他方酸素化不良が強い局面では数値を追うだけでなく、必要な酸素濃度、呼吸数、努力呼吸、循環への影響を合わせて評価し、非侵襲的管理を続ける妥当性を判断する本書の実務的価値は、血液ガスを検査結果として孤立させず、ベッドサイドで得られる所見と結びつける点にある。改善が乏しい場合に設定調整、インターフェースの再確認、治療方針の見直しをどう考えるかという流れを意識させるため、数値の暗記に偏らない評価の基礎を提供する。最後に NPPV の限界を見極め、遅れのない治療方針の再評価につなげる。 NPPV は気管ストカンを回避できる可能性を持つ一方、全ての急性呼吸不全に同じように適用できる治療ではない。本書で扱われる仕組み、リーク、フィッティング、血液ガスの論点は、最終的にはこの非侵襲的管理が患者に有効かを継続して判断するために収束する。 NPPV の開始後に必要なのは、装置が稼働していることの確認ではなく、呼吸困難、呼吸数、意識、ガス交換、分泌物の処理能力、循環状態などが改善しているかを短い間隔で評価することである。マスクの不適合など可逆的な原因を整えることで走行することもあるが、努力呼吸の増大や状態悪化を見逃して非侵襲的管理に固執すれば、必要な気道確保や侵襲的換気への移行が遅れる危険がある。故に本書の実践性は、 NPPV を成功させる技術だけでなく、成功しない状況を早く認識する考え方にもある。治療の選択を二者択一として固定せず、患者の反応に応じて方針を更新する姿勢を促す点は、急性期呼吸管理を担うチームにとって重要である。結論として、本書は、 NPPV をこれから担当する医師・看護師、救急病棟・集中治療領域で呼吸不全患者に接するスタッフに適した入門兼実務書である。すでに使用経験がある読者にとっても、リークやマスクの問題、血液ガスの判断を手順としてではなく、治療効果の評価と結びつけて再整理する助けになる。特に機器の設定項目を学んでも、患者が苦痛を訴える場合や改善が乏しい場合に何から確認すべきか迷いやすい読者に有用である。類書には、機種ごとの操作法を詳述するもの、疾患別の適用を網羅するもの、ガイドラインを中心に整理するものがある。その中で本書は、 NPPV の仕組みを平易に説明しつつ、リーク対策、フィッティング、血液ガス解釈といったベッドサイドでの具体的な課題に重心を置く点で差別化される。156月のコンパクトさも、体系的なオーブの教科書とは異なり、日常診療で生じる疑問を確認する用途に向く。ただし、実際の適用禁忌や施設の運用は、最新のガイドライン、機器の取扱説明、所属チームの手順と合わせて判断する必要がある。本書はそれらを置き換えるものではなく、患者の反応を見ながら安全に考えるための臨床的な補助線を与える一冊と言える。ご支援いただける場合は、高口邦彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。